我々が恐怖すべきことはただ一つ、恐怖そのものなのである。この番組は事故物件住みます芸人松原谷氏が恐怖の本質を探求すべく、各界の道を極めた人々と恐怖について語らいます。松原谷氏の興味津々、ご一緒に恐怖の感性を磨きましょう。
こんばんは、松原谷氏です。今夜の対談相手は漫画家の安西かなえさんです。1971年福島県出身、22歳の時看護師として働く傍ら4コマ漫画家としてデビューされます。その後は看護師を辞め、医療現場を舞台にした実話系漫画を多数執筆。また無類の怪談ホラー好きでもあり、2020年からは霊について学べるコミックエッセイ、あの世の社会科見学シリーズの連載もされていらっしゃいます。そんな安西さんとの対談をお聞きいただくのですが、安西さんとはですね、あの竹書房の、まあ、雑誌の本当にあった愉快な話という雑誌でもよく紙面ですごい共演させてもらってると言いますか、あの僕も僕んち事故物件というね、宮本組先生の漫画の、竹書房で連載させてもらってるんですけれども、なんかいつかお会いしたいなと思って、今回、まあ、対談が実現したということでね、すごい嬉しいなと思ってるんですけれども、いや面白いですね。やっぱこの、ま、看護師の話もそうですし、このあの世の社会科見学、これがどういった経緯で書くようになったかとかね、あとこの龍光奈々先生の話、これ面白いですね。霊能者であり占い師である龍光奈々先生にいろいろ教えてもらうという話、あとはこの呪いで病気がかけることができるという恐ろしい話も聞きました。ということで、番組をお聞きの方はぜひハッシュタグ興味津々、興味の今日は恐怖の今日で、感想などを投稿してください。それではお聞きください、どうぞ。はい、すいません。あ、どうもすいません、はじめまして、松原谷氏と申します。
どうも、安西かなえと申します。
よろしくお願いします。ありがとうございます。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。いやね、長いことあのこちらではご一緒させてもらってるんですけど。
あ、はい、そうです。で、あの、はい、私ずっとあの北野誠のお前ら行くなで谷さんのコーナーとかも拝見してまして。
あ、本当ですか、ありがとうございます、
はい、そうなんです。
あ、そうです。
それで、はい、あの同じ担当の佐藤さんに、
佐藤さん同じですもんね、
はい、にあの谷さんの仕事が始まる前に、
はい、
あの谷さんのコーナーがすごい面白いから、
はい、
他の出版社に取られる前に早く仕事申し込まないとダメだよって言ってたんですよ。
あ、なるほど、
はい、
取られてしまいましたね、他の出版社
あ、でもその後あの竹書房でも始まったので、そうですね、よかったかなって。
いやいやいや、よかったです。もう一番遅かったですけど
言ってたんですよ、ずっと言ってた
んですよ。あ、言ってくださってたんですか、ありがとうございますそうか、では安西さんのあれも進言もありつつで佐藤氏が動いてくれたんですね
そうなんです。
なるほどな、いやそれは嬉しいな、うん、ただ今17件住んでるんで どうなっていくんだろうって
今17件なん
です。今17件目なんですよ。だからこのペースでいくといつ終わんねんみたいな、
うん、感じ。永遠に、
ね、
いますね。
そうなんですよ。なんか怖いお話とかもね、いっぱい心霊研究所とかでも、うん、多分投稿でいっぱい、はい、ね、集まってると思うので、もしその中でも面白い話とかあったら聞かせてくれたらありがたいなという。
あれなんですよ、こういう怖い漫画を龍光先生と一緒に仕事させていただいて5年経ったんですけど、
はい、
あのなんか怖いこと起きてないのって聞かれて、うん、霊感ないし鈍感なんで全然気づかなくて、はい、いや特にないですねって言ってたんですけど、うん、このラジオの話をいただいて、なんか私怖い話あるかなっていろいろ考えたら、
はい、
あの5年前にその、うん、あの世の社会科見学を始めるときに、
うん、
漫画の書き方をアナログからデジタルに移行したんと、
はいはい、
そのパソコンがあのタブレット型のパソコンなんですけど、
う
それ書き始めて1年、まだ1年ですよ、使って1年目、はい、新しいパソコンなのに、うん、あのバッテリーが膨張して浮き出したんですよ、液晶が。でもうそういう機械に弱いから、もうどうしようどうしようってなって、
はいはい、
それであのツイッターにとりあえず写真を出してネタになるわと思って出したら、はい、うん、なんか知らない人から、うん、それはあの爆発する危険があるから早く交換した方がいいですよって言って、で、あ、そうかと思って、でそのパソコンのメーカーさんに電話したら、いつまでに直すとかは確約できないって言われて、で締め切りもあるし、なんか代車みたいにパソコン貸してもらえませんかって電話したんですけど、そういうサービスはやってないって言われて、でもう一台パソコン買わなきゃいけなくなって、でもう分かんない、もう本当機械音痴なんで、うん、多分これだろうって言って同じメーカーの買ったら、
はい、
あの繋がらなくて、あ、どうしよう、これ使えない使えないって思って、もう一回お母さんに電話をしたら、
はい、
あの間違えてモニターだけを買ってたらしくて本体ないから使えませんって言われてそれでもう一台買い直して、
はい、
もう高額商品を間を置かずに書いたから、このカード会社から不正使用じゃないかって電話がかかってきたりとかそれでいや違います、あの、はい、ちょっと間違って買っちゃってって言って、
はい、
それでなんか財布に痛かったなっていう思い出しかなかったんですけど、
いやいや、もう十分霊障ですよそれは。
あれ霊障だったのかな、
霊障ですよもうそれは
ちょっと思ったっていう、
はい、なんか嫌がらせしてきますよね。うん、
ね、多分そうだったのかもしれないですね、はい、幽霊に出るとかそういうことはほぼないので。
ああ、そうなんですね、やっぱ機械に意地悪してくるんですね。
機械にこれは霊障だったんじゃないかって最近思い返したっていうい
や、いい話だな。じゃあ始めちゃって大丈夫ですか。はい、
はい、
ではそんな感じで、
はい、よろしくお願いします。
さあ本日は漫画家の安西かなえさんにお越しいただきました。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
あの安西かなえさんとはですね、竹書房の漫画でよくご一緒させてもらうというか、紙面上でご一緒させていただくことが多くて
そうですね、
はい、本当にあった愉快な話ですよね、
はい、
こちらの漫画とか、こちらのなんていうのか雑誌かなとかで、まあ担当編集者が一緒っていうのもあって
はい、
はい、よく表紙に僕の安西さんの映画載ることが
あるんですね。そうですね、紙面上ではあの、はい、並んで載ってたりとかしますよ ね
載せていただきますけどもでも安西さんもこの竹書房の漫画描くようになってか長いんじゃないですか。
そうですね、デビューしてからなのでもう30年ぐらい。
30年、
気がつけば30年。
あ、そうですか。
22歳だったのにもう53歳になりました。53歳。
そうですか、すごいな。
すごい。
え、これ本当にあった愉快な話は30年前からあったんですか。
30年以上前からある。
そうか、
歴史ある本です。
歴史長いんですね
はい、
そもそもなぜ漫画家になったのかから聞いていいですか。
はい、あの看護師だったんですけど、
はい、
その前からこう、うん、なんとなく漫画家になりたいなぐらいの絵は描いていた時があったんですけど、
はい、
あのまあ無理だよなって言って看護婦をやってたんですけど、
うんうん、
その時にあの夜勤中にサボって漫画を読んでたら、はい、4コマ漫画っていうジャンルの雑誌があるのを知って、
うんうん、
それで、あ、これぐらいって言ったら失礼だな。
あ、でもまあ、ね、こうさらっと
読める感じで、
はいはい、
ページ数も少ないし、
うんうん、
あ、こういう感じの漫画面白いなって思って読んでたんですよ。で、結構ハマって4コマ漫画をずっと読んでたんですけど、
はいはいはいはい、
ある時ですね、その竹書房のその4コマ漫画雑誌に新人賞募集、うん、賞金100万円って書いてあって、
おお、
100万円、
うん、
っていうのにつられて、で書いて出したっていう
のが
始まり。
そこから始まりなんですか。
もう何にも知らなくて、
はい、
漫画用の 原稿用紙っていうのがあるのも知らなくて、
うんうん、
あの近所の文房具屋さんで画用紙買って、でなんかペンも履歴書に書くのに使ってた万年筆で書いて出して、はい、それでなんか月刊賞で5万円だか10万円だかいただいて、
お
でその時にあの編集さんに初めて会って、
はい、
あんさん、あの漫画書くのに専用の原稿用紙あるの知ってますって言われてあって言ってあそうなんだって言って、
すごい、専用の原稿用紙じゃないのに受かったんですね。まず
受かったんです。多分こう編集もびっくりしたでしょうね、なんか画用紙届いて、
あ画用紙って書いてあ、でもそれがデビューのきっかけになるわけですか。
はい、そうなんです。
それまで漫画とかを書いてたことわけでもなく、その自費出版じゃないですけど、はい、
書いて、あの、うん、最初私ホラー漫画家になりたかったんですよ。
あ、ホラー漫画家になりたかったんですか。はい、
はい、で、一回投稿して、
うん、
泣かず飛ばずだったっていうことがあって諦めちゃったんですけど。
それは学生時代とかですか。
学生時代ですね。なんですけど、それで、
うん、
考えたらその時も私画用紙 20万ぐらい
分厚いですね、画用紙だったら。
画用紙で書いて出してたと思ってすげえ恥ずかしくなったっていうい
いですね、お茶目なエピソードですねそれはで最初に書いたのがその看護師の漫画になるわけですか。
看護師が出て、うん、エロ漫画を描きました。
エロ漫画だったんだ。
エロ漫画、私あのエロ漫画出身なんですよ。
エロ漫画出身なんですか。
エロ漫画です。なんかあの看護師さんがみんな集まって喋るときに、
うん、
結構下ネタあるんですよね、
はいはいはいはい、
看護学生が実習のときに、あの実習先の病院で口の中の細菌調べますとか言ってこう取って、
はい、
こうガラスに入れて、で顕微鏡で見たら、うん、前の彼氏との営みでこうあれだったよろ
よろ、なるほど、タンパク質が
検あの検出尻尾の尻尾の長い、
尻尾の長いおたまじゃくしみたいなのが検出されたりしてる
そういうのとか、
あ面白いな。
病院ってこう命に関わる話でもあるんですけど、結構
はい、
下ネタに関わる話も多くって、
へ
でそういうのをこう先輩とか友達とかいろんな人から聞いた面白いネタをエロ漫画として出して
これエロ漫画として出してるんですか、その下ネタ漫画というよりは、はい、
最初からあのエロ漫画家だ
そうだったんだ、
はい、
あの病院で僕らはみんな病んでいるっていう、
あはい、
あれは作品、はい、こちらはエロ漫画とは関係な
く、これはあでもエロもたまに入ってるんですけど、
はい、
それはあの読者さんの投稿された病院ネタを、
病院ネタが集まってくるんだ、はいはい、
なのでもう怖い話から感動する話からエロい話までいろいろありますね、シリーズによって。
はは、は病院で僕らみんな病んでいると、病院でなんか他にもありましたね、病院で僕らは。
そうですね、あのタイトルを、うん、なんだろ う, こう番号を振らない感じで毎回タイトルを変えるみたいな。
あなるほど、1巻2巻3巻じゃなくて、
はい、病院はつながってるけど、はいはい、なんかいろいろありますね、タイトルが。
なるほど、まあ病院シリーズがあるわけですね、僕らはみんな病んでいる、はい、病院シリーズの中で怖い話、印象的な怖い話って何かありましたか。
あ、ありました。
あ、どうなんですか。
なんかある女性の投稿なんですけど、
うん、
こう同じ病室、大部屋だったんですけど、
はい、
そこに入院されていた年配の女性が、
うん、
結構命に関わる重いステージのがんだったらしいんですけど、
はいはい、
なんですけどその人がもうすごい痩せてて、うん、もう本当に具合悪そうだったんですけど、
うん、
病院の敷地内にあるその観音様を毎日こうお参りしてたらしいんですよ、
はい、
でその人が手術を受けて、
うん、
もう多分十中八九助からないだろうなって思ってた人なんですけど、
うん、
奇跡的に手術が成功して元気になって退院していったっていう。
おおすごい。
話があって、なんかその人が言うには、うん、その手術の前の日だかなんだかに、うん、その観音様が出てきたって言って、
ほう、
すごいこう、それまでは落ち込んでたんですけど、うん、なんか明るい感じで私大丈夫助かるって言って、すごい確信を持って手術に臨んだ。
ほう、
あ、そういうことってあるんだって思って。
観音、それは観音様が出てきてからお参りするようになったのか、お参りしてたら観音様が出てきたのか。
多分お参りしてたら観音様が
出てきたんだ、
はい、っていうことらしくって。
ほう、
それはなんかすごい印象に残ってますね。こういうことあるんだ。
はいはいはい、
結構
そうなんですよ、
ね、奇跡とかってい
い、ね、うん、
あるのかなっていう。
なんか
いいです、ね、
家族が病気だからって言って、お百度参りでしたっけ、
はい、
あと、まあ、四国88箇所回る方とかいらっしゃるじゃないですか。
はいはい、
ああいうのでも結構それで本当に病気が治ったっていう方の話結構聞きますよね。
ああ、はい、やっぱりあるんですね。
なんなんでしょうね、そういうのって。うん、不思議なんだよな、観音様出てくるとかね。
そうそう、
不動明王に助けられたとか、
あの呪いも本当にあるらしくって、呪いでかかった病気は呪いを払えると治る可能性があるって。
呪いを跳ね返すと治るっていうことですか。
治るらしいですよ。
その前に呪いでかけられた病気ってどんなんですか。
この間漫画に書いたんですけど、
はい、
あの社会科見学で、
あ、はい、
その霊能者の劉光奈々先生に聞いた話なんですけど、
はい、
霊能者で見える人は、うん、その呪いが具現化して見えるらしくって。
ほう、
で劉光先生が見た呪いは、うん、こう首の後ろから床に刺さるぐらい長い槍が刺さって貫通してるって見えたらしいんですよ、
はい、
聞いた時、ね、見えないからびっくりするじゃないですか、
はいはい、
何ですかそれ、
槍が刺さってる、はい、
なんか結構槍を使う呪術者の人がいるらしいっていう。
槍の呪術者
はい、
は
あ、なんかね、知り合いの霊能者に聞いたら、あー槍ね、結構使う人いるよね。
槍で結構使う人いるね
そうらしいんですよ。
何その世界、は
あ、ね、もう呪術、もうリアル呪術回戦というか、そういう感じ で、
ね、
もう私も佐藤氏も大興奮で、何ですかそれ、何ですかそれって聞いたら、
編集の佐藤さんも大興奮、はい、
もう大興奮です、
はい、
それでなんかそういうことを本当に本業とする呪術をかける人がいるらしくて、
ほう、
でそれによってできた病気っていうのがその人はかかったらしくって、
ほう、
その槍を抜くのはすごい大変らしいんですけど、
すごいな、
その槍が抜けた暁にはそのちゃんと診断もついてる、病院で見てもらった病気なんですけど、
はい、
それが治るらしいっていうことで、あ、すごっと思って。
その槍を抜く、その霊的な手術ですよね、槍を抜くのも。
そうそう、そうらしいんですけど、なんかその槍自体にこう毒が塗ってあるらしくって、
その呪いの槍に
呪いの槍に毒が塗ってあるらしいんですよ、
はいはい、
でそれをその槍を触るっていうか、そのかけられた人を触るとその不幸が飛び火するらしくて、その毒がついたことによって、
お
でなんかこう周り中が不幸になるから、なかなか周りの人も触れないっていうか、
やや
助けなるみたいな。
呪いもなんか普通に物理的な毒と一緒なんですね、うん、
なんかそういう感じらしいよ、こう具現化したものが見えるらしい。
何その話って。かその槍で呪う呪術師か気になるな何もんなんすかそれ。
いや結構ポピュラーだっていう話。
ポピュラーなんだ、結構あるあるなんだ呪いの。
なんか あるあるっていう感じらしいですよ、その界隈というか業界の人たちから。
はあ、はあはあ、まあでも一番ね、分かりやすい、なんかあれですもんね、武器ですもんね槍ってい
い、やっぱこう呪う時にこう武器を連想して作るものなんですかね。なんか
ああ、それでも 牛の国参りの釘とかもそうですけど、
なんか、どうかもしれない、
刺すみたいな思いっていうのが届くんですかね、呪いとして、
かもしれないですよね。
すごいすごい話やな、呪いが
面白かったんですよ、その話もう、ね、ワクワクしない
。いや、そう、そんな世界があるのかってことですもんね。
そうなんです。
ちょっと知らない間に呪いかけられてて病気になってる人とかももしかしたらいるかもしれないって思っちゃいますね、そうなってくると。
そうですよね。なので、なんか
怖、
そうなったらやっぱセカンドオピニオンで一回見える人に見てもらうっていうのもあるのかもしれない。あ、
なるほどな。確かにどの病院行っても治らないんですっていう人が、そういうね、霊能者的な方に見てもらって、それで急に治ることもありますしね。
そうですね、う
ん、もちろん騙されることもあるでしょうけど
そこの見極めが、
見極め難しいですよね。見
えない人には難しいですよね。
いや、難しいな。
なんかね、高い壺とか買っても良くなんないわって言って。いや、
そうですよね。
怖いですよ、見極め方が分かんないから。どうしたらいいんでしょうかね。
あ、それはまだ分からないですか。
わかんないです。あ、でも、あの、なんだっけ、高いものを売りつける人は偽物だっていうのは聞いたことあります。うん、
高いものを売りつける霊能者は偽物だ。うん、ほうほうほう。
あと、なんか、自分が正しいんだから私の言うことを聞けみたいな。
あ、自分が正しいっていう霊能者。ほうほう。
そういう感じに持ってくる人は偽物なのか、やぶなのか。
へえ、あ、ってことは本物は、本物で力になってくれる人は高いものを売りつけもしないし、うん、私が正しいのも言わないってことですよね、逆に返せば。
っていうことなのかなって思いながら聞いてたんですけど。
ほうほうほうほう。
うん、
で、この、ま、あの、今お話に出ましたけど、このあの世の社会科見学、
はい、
こちらの本が、それこそ劉光奈々先生。
はい。
にいろいろあの世ってこういうもんですよっていう死後の世界の解説してもらうのを、その安西さんと編集の佐藤さんがほうほうと聞く漫画になってると思うんですけど、このあの世の社会科見学を書くきっかけはどういうところからなんですか。
ですね、うん、あの、私が怖いのが好きだっていうのはずっと佐藤氏が知ってたんですよ。
まずなんで怖いの好きなんですか。
子供の頃からなんか心霊特番とかそういうのが多い時代に育ったっていうのも。
あ、やっぱりそうなんですね、その世代的な。はいはい。
あの、お盆の頃の夏休みはお昼のワイドショーで、
うんうん、
あなたの知らない世界っていう、ちょっと3、
やっぱりそうか、
ご存知ですか。
はい、僕も子供の頃見てました。
もうあれが楽しみで、夏休みは、う
ん、はいはい、
あ、今日あなたの知らない世界がやるぞみたいな感じで。
夏休みですよね、見ますよね、あれ、はい、
見てました。で、そういう、 こう、うん、特番とか夜もあんまり遅い時間は見れないですけど、うん、
はい、
見てた方があって、多分好きなんだと思うんですよ。
それからずっと大人になっても好きで、
大人になっても好き で、
それこそホラー漫画も書こうと、
ネタにもして、はい、でも、そう、それで、あの、霊能者さんっていうのには会ったことがなかったんですよ。
霊能者に会うってなんかね、浮世離れした世界というか、そう、自分が現実に会えるなんて思わないかったですよね。
もういるんだ本当に、へーぐらいな感じだったんですけど、
うんうん、
その本当にあった愉快な話の、
はい、この雑誌の方ですね、はい、
あれで取材をしてみませんかみたいな感じで、
竹書房から言われるわけですか。
はい。で、うん、あの、心霊スポットを巡りをしようみたいな感じで。
あ、そこから、はい。
はい。
同行してくれたのが劉光先生だったと。はい、はい、はい。
それで、あの、心霊現象とかは特になかったんですけど、
うん、
昼間だったからかなとか言いながら、
はは
その時に、あの、うん、ご飯を食べて、
はい、
この食事中とかの雑談で結構、
うん、
その怖い話で盛り上がっちゃって。
ほうほう。
で、その劉光先生がその霊を連れてくる方法はねとか、うん、その1巻目に書いた話なんですけど、
はい、
そういう話すごく面白くて、
うんうん、
もうそういう、こうワクワクすると漫画を描きたくなるじゃないですか、うん、
はいはいはいはいはい、はい、
で、ああ面白かったねって言って漫画にしましょうかっていう話になってきました。
なるほど。
そういう感じですね。
そこで決まったんだ。はあ、はあはあはあはあ、はい、ちょっと心霊スポット巡りを行くのも初めてですか、はい、そういうのは昔行ってたんですか。
は何回かは行ってました。
何回かは行ってたんですね。
はい、時代的にこう今はダメですけど、うん、廃墟、
廃墟ね、
廃墟みたいなところに行ったりとかはしましたね。
はあはあはあ。その、うん、龍光先生と出会うまでで不思議な体験とかあったんですか。
ああ、
心霊スポット
2回ぐらいあります。
あ、2回ぐらいあるんですか。それはどんな話ですか。
実家の子供部屋が実家の2階なんですけど、うん、
はい、
そこを姉が5歳ずつ離れてるので、こう順繰りに上の姉が使って家を出て家を出てっていう感じで、最後私がその部屋を使うことになったんですけど、
はいはいはい、
そこがなんか幽霊の通り道だったらしくって、
ほう、
上の姉2人もその和室だったんですけど、
はい、
廊下があるその奥の部屋の廊下からこう人が歩いてくる足音を聞いた姉が1人いて、
はい、
もう1人は歩いてきた上に障子戸を揺らされたっていう姉が1人いて、ほ
ほほ、
はい、私はそういうの全然なかったんですけど、うん、あ、私は霊体験とかないんだななんて思ってたら、うんうん、布団に入った瞬間にこうこの辺で正座してる感じが分かるんですよ。
布団に入った瞬間にその枕元というか後頭部のあたり、
枕元で、
はい、で正座、
正座してる男の人がため息をついたんですよ。
うわ、
ため息をつかれて、でも全然その時怖くなくて、
ほう、
ただこうなんでため息つかれたんだろうっていうことだけがこう、
はいはいはい、
こう謎だったっていう、それだけなんですけど。
ため息つかれたまではもう聞こえてるんですね。
はい、
その
ため息つで、はい、その後こう家の前がすぐ道路なんですけど、
うん、
そこをこう草履とか靴じゃない足音が家の前から歩き出していったっていうのが、
はい、だからその廊下を歩くことは聞こえなかったんですか。
廊下は全然聞こえなかったんですけど、目の前の道路を歩いて、
はい、
遠くにこう
遠くに行って、
はあ、消えていってっていうのは、
はあ、はあって言ってから、うん、もうそのまま、はあ、外出ちゃってザッザッザッザッと行く感じなんですかね。
よほど私に不満があったんだ。
何なんでしょうね、びっくりしてくれなかったからですかね。いや、幽霊はなんかびっくりしないと多分がっかりする説が僕あると思うんですけど、
あ、ちょうどなんかそんな漫画をこの間書いたばっかりで。
そんな漫画があるんですか。幽霊がっかりしないと、あ、じゃあ幽霊をびっくりしないとがっかり説、はい、
そう、なんか脅かしに来てる幽霊っていうのがいる、うん、一定数いるらしくって、
はいはい、
こう なんでしょう、谷さんが住んでいるお部屋みたいにこう、うん、恨みを持って死んだとかそこにずっといるみたいな感じじゃなくて、はい、うん、カジュアルに人を驚かして楽しんでる幽霊っていうのが意外といるらしい。
あははははは
らしいですよ。
いやでも確かにな、そのね、幽霊がもし人間、元人間であるならばいろんな人もいるでしょうし、恨みだけじゃなくてエンジョイしてる幽霊もいるだろうから、
結構いるらしいですよ。
結構いるんだ。結構いる、
結構いるって龍光先生が言って
る。龍光先生、
はい、で、そういう幽霊はだいたい隠れてるらしいですよ、ホテルとかに行くと。
あ、隠れてるんだ。
はい、見えないはずなのに、なんかこう、うん、やっぱ脅かす気持ちでいるからですかね、こう隠れてるらしいですよ。
ああ、だからお化け屋敷のお化け役みたいなことになってるんですね、お化けが。
なんか、はい、ベッドの下だったりクローゼットの中だったりっていうところにいるんですって。
そう、面白い。
で、夜寝静まった頃にこうしめしめって言って出てくるらしい。
はあはあはあはあはあ。
よくわかんないんですけど、見たことないから。
そうですよね。でもそんな感覚でもしかしたらいるんかもしれないですよね。
そういう幽霊だったらね、怖く、ね、怖い思いをしとれず後腐れはなさそうなんで。
いや、そうですよね、やっぱ恨みが怖いよな。もう一つ何か体験されたっていうのはどういう体験ですか。
あ、それはですね、お通夜で葬儀場に一泊したんですよ、うん、
はいはい。
そしたら なんか何でしょうね、こう布団に入った瞬間に霊体験をするのが私は多いみたいで、多いお通夜でお布団を引いて、こう布団をかぶせてこう寝たじゃないですか、うん、横向きで寝ると、はい、横向きでこう寝てたら、うん、目の前を黒い足のシルエットがひたひたひたって歩いていたっていう。
足だけですか？
足のそうですね、このぐらいの幅しか見てなかったので上に何かあったのかは分かんないんですけど。
ああそうか、横向きに寝ているっていうことか。
はい、
だから
横向きに
足だけが、しかも黒い、はい、
黒い感じで行きましたね。
それはその亡くなった方で親族の方っぽくはなくって感じですかね。
どうなんでしょう、なんか葬儀場はそういうのが多いのかなって思って、特に考えなかったんですけど、何だったんでしょうね、その個人だったのかな、
個人だったの、まあね、でもその個人がおじいちゃんだったらもっとのそのそ歩くとか。
ああそうです ね、どうだろう、なんかあんまり覚えてないんですけど、うん、男の人の足みたいに見えたので。
男の人なんだ。
でもその時亡くなった家族は女性だったので、
うん、
違うのかなとか。
はあ、はあ、じゃあ何だろうな。
ね、葬儀場に常駐している幽霊だったのかな。
ああ、そうかもしれないですね。葬儀屋の霊じゃないけど、なるほど。まあでもそういう体験ももちろんされてると。
まあ、はい、まあでもその2回ぐらいだし、あんまり怖くもないし、うんうん、インパクトもないけど。
でも実際に自分がやっぱ見てるってなると、体験してるってなると、やっぱり、もっと知りたくなりますよね。
うん、ね、やっぱり2回ですけど、うん、体験すると、あ、幽霊っているんだなっていう、
うんうんうん、
印を持つと、やっぱりもっと知りたくなるっていうか、ワクワクするというか、
はいはいはい、
そういう気持ちになりますね。
うんうんうん、この龍光奈々さん、先生とお会いしてから、やっぱ不思議なことって、うん、結構起きるようになったりしましたか？
いやない。
いやそれはないんですね、は
い、ないですね。
なんか霊感がある人と一緒にいたら、ね、自分も霊感が芽生えるみたいな話もよく聞くじゃないですか。
ああ結構流行先生とまめに会ってればなるのかな、なるのか、
はいはい、
そんなにお会いしないので。
うんうんうん、
どうなんでしょうね、近くにいたら霊感映るのかな、ちょっと見えるようになったりするんですかね。
ねえ、その辺もなんか流行先生に教えてもらいたいなと思いますけれども。
あでもなんだっけ、マネージャーの女の子がいるんですけど、
はい、
その子はなんか経験してたんだっけな。
流行先生のマネージャーの人ですか？
はい、マネージャーの子がいるんですけど、
はいはい、
あでどんなに見えるとかは言ってなかったか。
何かいろいろ起きるみたいなことなんですかね。
なんだろう、日常的にそういう心霊とかの仕事をされてると、
うん、
こう我々がすごいびっくりするような体験をあんまりびっくりすることだと思ってない節があって。
はいはい、
なんかあれなんですよ、去年心霊研究所っていう漫画の仕事で漫画を描くのに、その、うん、読者の投稿を、流行先生この話ってどうですかみたいな話で聞く、うん、毎回そういう感じでこう流行先生から話を聞いて漫画に書くんですけど、
はい、
エナジーヴァンパイアっていう
話を。エナジーヴァンパイア、はい、
はい、なんかね、私は知らなかったんですけど、うん、あの人のそばにいると疲れるよねとか、
は
あ
は
あ、なんかそういうタイプの人いるらしいんです。
あいる、はいはいはいはいはい。
なんか流行先生の話だとですけど、うん、なんか芸能関係とか、
うん、
そういう政治家とかそういう関係の人にそういうエナジーヴァンパイアが多い。
ああ、その話なんか聞いたことあります。はいはいはい。
そうですか。
はいはい。
でそれを話をしてた時に、うん、その流行先生とマネージャーさんが、
うん、
これって玉のない人の話ですかねみたいな、そのマネージャーさんが言って、
玉のない人、
流行先生、
うん、
で、あ、玉ないと思うよみたいなことを我々が、私と 佐藤氏が知らない話をしだしたんですよ。
玉が気になりますね、はい、
玉が気になりますよね、はい、ちょっと待ってください、玉って何ですかみたいな感じで聞いたら、
はい、
なんか素質玉っていうのがあってねっていう話を急にされだして、
素質玉、はあ、
素質玉っていうのが、うん、なんかこう見えるらしいんですよ、こう人間にはこう3つこう玉がついてるらしくって、
はあ、
その玉がなんかその人の運命とか人生になんか関わりを持つそのものらしいんですけど、
ほうほう、
その玉を持ってきてない人っていうのが、うん、その何人かその何割か人口の中にいて、
ほう、
そういう人はその玉がない分、うん、他の人、玉を持ってる人のそのなんか精気というかエネルギーを吸い取るらしいんですよ。
あ、持ってない人が持ってる人のを吸い取るってことですか？
吸い取るんですって。
ほうほう。
で、それでこう気力が、うん、なんかこの人といると元気なくなるなとか体力落ちるなっていうのは、
うん、
その玉がない人と接触したからなんです
って。自分の玉が吸われてるってことなんだ。
そうらしいですよ。
じゃあ玉を吸う、玉を吸う人は玉がないってことなんですね。
その
エナジーバンパイアと呼ばれる人は、
はい、でそういう人はこうその握手とか接触をするとそのエナジーを吸えるいいので、
はあ、怖っ、はあ、
なので芸能界とか政治家さんとかってこう人と接して握手するじゃないですか、
は
い、
うわ握手するのが、はい、
それでなんかこう自分のたまにそこにこう正気というかその素質玉のエネルギーを吸い取ってるんだよっていう、
こういう政治家と芸能人に多いのはそういうことか、
ねえっていう話をそのもう出会って5年経つのに、
はい、
去年初めてその話を教えてもらったっていう
だからたまたまそれは話題になってなかったっていうだけなんでしょうね、その先生からしたら、
話題になってなかったらもう絶対多分死ぬまで知らなかったですよ、素質玉のこと。
いや、怖っ。いや、僕なんか、素質玉のことは知らないですけど、なんか、ある人から聞いたのは、なんか、それこそ政界、政治家の、なんか、先生に会ったときに、
ええ、
めちゃくちゃ元気を吸い取られたと。あれ、握手してからなんだよね、みたいな話を聞いたんですよ。
あ、やっぱりそうなんですね。
でその政治家はもうお年なんだけどもう元気バリバリで、
あ、
なんか元気もらえるのかと思ったら自分がすっごい疲れてなんか吸い取られた気がするんですよねみたいな話を聞いたことがあって、それ素質玉取られてますよね
多分そうだと思いますよ。
怖っ、エナジーバンパイア
面白いですよね。
面白いですね。いやちょっと気になる、そのエナジーヴァンパイアの話もこのあの世の心霊研究所には書かれてるんですかね。
はい、あの前の巻の1巻目の方ですね、
はい、
あ、その方に載ってます。
はいはいはい、あ、素質玉診断テストとかあるわこれ
そうなんですよ。
これは気になるな。じゃあこの、ね、あの世の心霊研究所2巻というかもう1冊近々、
はい、4月の25日発売となっております。
4月の25日発売ですね。はい、発売されるということで、は
い、よろしくお願いいたします。
安西かなえ先生と、ま、協力として、龍光奈々先生が、書かれております。はい、あの世の心霊研究所、こちらちょっと面白いですね。その素質玉の話ほかいろんな
素質玉その本にもっと詳しく載ってるんで、ぜひ、
あ、じゃあまずは1巻を買ってもらって、1巻というかこちらを買ってもらって
に発売されるので、
25日にもう一冊、はい、そっちはタイトルは何になるんですか。
これはあの世の心霊研究所死者からのメッセージ編、
死者からのメッセージ編、はい、こちらが4月末25日に発売されるので、はい、この2冊皆さん買ってもらって
ぜひ
ね、面白いなということでありがとうございます。じゃあ、
はい、
ちょっと来週もちょっと安西さんにはお話を伺いたいなと思いますので、はい、まあ、龍光奈々先生とのお話もそうですけれども、はい、まあ、看護師の話、あと別居したら夫を好きになれましたという漫画もね書かれているということで、夫婦のね不思議な話というか、 あ、夫婦ってこれだなっていう話もちょっとお伺いできたなと思いますので、はい、はい、ということで来週もどうぞよろしくお願いします、
はい、よろしくお願いいたします、
はい、ということで本日は安西かなえさんにお越しいただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、いかがでしたでしょうか。安西かなえ先生とのお話でございました。さあ、この対談の続きは来週お届けしますのでお楽しみに。そして恐怖の感性を磨いてお待ちください。この番組は茶屋町怪談公式 YouTube チャンネルとポッドキャストでの配信もしています。こちらはラジオ放送で泣く泣くカットした部分も含んだ完全版。どうぞ皆さん二度三度恐怖を体感してください。それでは松原谷氏の興味津々今宵はここまでです。皆様どうかお元気で、さようなら。あ、握手してください。
あ、素質玉取られてもだ。